今週も続けて第2回電動旅行を続けてまいりたいと思います。先週はピリピまで行きました。ピリピの街で様々な問題に巻き込まれ投獄されたパウロたちが真夜中に起こった大地震を通してその牢獄の看守とその家族がイエス・キリストを信じバプテスマを受ける様子を見ました。そんなお話をしていましたら先週まさか夜中に大きな大地震に私たちも会うとは思わず皆さんもきっと驚かれたのではないでしょうか。さあピリピから今度はパウロたちはテサロニケという町に行きます。あのテサロニケ人への手紙のテサロニケ。しかしこのテサロニケではユダヤ人たちの暴動が起こりパウロたちはそのテサロニケから今度はその隣ベレアという町に行きます。このベレアはテサロニケとは違いベレアの人々は福音に耳を傾け素直で熱心に聖書を調べ多くの人々が福音を受け入れます。しかし問題はあのテサロニケで暴動を起こした人たちがベレアで起こっている様子を聞きやってきてしまうんです。そしてまたそこで問題を起こし騒ぎを起こしてその騒動に巻き込まれないようにパウロは、海岸の方まで連れて行かれそこから船に乗り一気に南へとアテネまで下ります。そして今日のお話はそのアテネという町で起こった出来事です。アテネといえばもう皆様ご存知の有名な町でありますがもうこのパウロのいた時代にはアテネという町のかつての名声は失っていました。しかしまだアテネと言いますとギリシャ文化の一大中心都市であり数百年前紀元前はまさにアテネは政治、軍事、経済、文化の中心としてとても栄えた都市でした。そしてアテネと言いますばギリシャ哲学が有名でありあのソクラテス、プラトン、アリストテレスなど数々の哲学者を生み出した町でもあります。そういうことでこれまでパウロたちが訪れていた町とアテネは少々違い、宗教的にもまた文化的にも、知的にも今までとは違う町を訪れることになったわけなんです。そんなアテネでどのようにパウロがキリストの福音を伝えたのか、そんな興味深い箇所が今日読んだ17章のアテネでの伝道になります。さあ早速見ていきましょう。16節です。さてパウロはアテネで2人を待っていたが町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。2人を待っていたとは騒動から逃れるためにパウルを送り出した一緒に旅をしていたシラスとテモテです。彼らはベレアに残っていたのでしょう。パウルは一人アテネに到着し初めて訪れる町ですからそのかつての文化の中心地であるアテネを見て今までの見たことのない風景に圧倒されたことだと思うんです。しかもアテネには、ギリシャ神話に基づく様々な祭壇や偶像の数々がありそれらをパウロはアテネの街を散策しながら目にするわけです。この海外に旅行に行かれた経験も皆さん多くあるかと思いますけれども面白いことにこの育った文化や状況が私たちの見方などにも大きく影響してくるのかと思うんです。私たち日本に育った者にとってはたとえ私のようにクリスチャンであったとしても海外に行ってそこにある寺院や様々な神々の偶像銅像などを見たとしても 私たちは意外とその造形やその雰囲気に圧倒され、また関心を持ち、おーすごいなと感じてしまうことが多くあるかと思います。しかし海外から日本に来る、特に宣教師としてアメリカや、ね、イギリスなど代表するキリスト教国から来られる宣教師などの話を聞きますと、意外とそのような私たちの抱くような感情ではなく、お寺であったり神社、さまざまな神々にあふれているこの日本の状況を見て、すごく抵抗感を感じられる方々も多くいると、よく聞きます。まあ私たち、特に私などは生まれた時から近所の神社などで遊んでおり、その神社の境内に行けば、当たり前のようにお稲荷さんが祀られていたり、狛犬のようなものが、あったり、お寺に行けば、二王像がね立っていて、その怖い姿にね圧倒されたり、また道端にはお地蔵さんが立っていたりと、当たり前の風景に育っていますと、あまりその他の国の神々の様子を見ても不快感というものは感じないのかもしれません。もし私だけでしたら、申し訳ございません。ただ反対に、私たちとは違い、神々ではなく唯一の神を信じる人たち、まさにキリスト教国のように、な人たち、国から来る人たちにとっては、その国においては神々は溢れていないわけですよね。まあもちろんいろんな宗教はその中にありますけれども、でも主には唯一の神を礼拝する教会だけがあるわけなんです。そのような人たちにとって、そのガラッと変わる神々に溢れている様子は、とても違和感を感じる情景に映るのかもしれません。となりますと、パウロも厳格なユダヤ人として、しかもパリサイ派として育った人でありますから、実会の他の神々があってはならないという戒めを固く守り、これまで来たわけです。そのパウロにとってアテネにあふれる神殿や神々の様子は、私たちと違い、まことをもって違和感を感じ、心に憤りを覚えたわけなんです。そんなパウロが、まあアテネにおいてもいつものように、ユダヤ人の街道に行ってはユダヤ人と議論をし、そしてユダヤ人だけでもなく、今度は町の広場、ギリシャアテネの人たちは議論好きだと言われてますが、その町の広場に行って毎日アテネの人たちと論じ合うわけです。哲学に触れ、探求心の知的探求心の、強いアテネの人たちは、パウロの語る目新しい教えに関心を持ち、19節、そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなた方が語っているその新しい教えがどのようなものか知ることができるでしょうか。私たちは耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。まあ、パウロはアレオパゴスという場所へと連れて行かれますが、まあ、アテネにおける国会議事堂のような場所です。そこで、行政や裁判、教育などに関する会議が行われていたと言われています。まあ重要な場所に連れて行かれるわけですね。そしてそんなアレオパゴスで、パウロはアテネの人の前に神様のことを伝え始めるわけですが、今までパウロが語ってきたメッセージとは少し違うことに皆さん気がつかれましたでしょうか。まあ、通常パウロはその現地のユダヤ人街道に行き、メッセージを語り始めますけれども、ユダヤ人に対して語るときには大概イスラエルの歴史を振り返り、その中で約束されていたメシアがイエス・キリストとして与えられている、そんな歴史からイエス・キリストへとつなげるメッセージをしますけれども、今回のメッセージに関してはイエス・キリストの命も気の字も一言も出てこないんです。しかし アテネの人たちにパウロはこのように語るわけです。22節から。パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あ、ごめんなさい、22節がないですね。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に厚い方だと私は見ております。23節、道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。パウロはその町を散策しながら、偶像や神々の祭壇であふれるアテネの町でふと見ると、知られていない神にと刻まれた祭壇があることに気づくわけです。それは自分たちが知らない神がもし存在するならば、その神をも忘れずに礼拝したいという、まさにパウロの言う宗教心の厚いということなのかもしれません。でもそれを逆に見るならば、彼らはもしかして私たちの知らない神がいて、その神を見逃しているのかもしれない、その神を見逃していたら大変だという不安心配から、そのような言葉を祭壇に刻み、神様を崇拝していたのかもしれません。そんなアテネの人に対してパウロは、あなた方が知らずに拝んでいるもの、まさに彼らが書いたその言葉を引用し、パウロの神を教えるわけです。24節、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのです。パウロはこの偶像の神々を祀る神殿があり、そして多くの人々により手厚く崇拝されているその神々の姿を見ながら、あなた方がまだ知らない、まだ知っていない神、それはすべてのものをお作りになった天地の主、創造主がおられるということを語り始めるわけです。それはこのすべてを作られたお方であ
り、その神であるがゆえに、人の作る建物、宮、神殿などにわざわざ住む必要などなく、また人によって支えられなければならないような神ではないということ。むしろそんな偉大な神に、私たちの方が命と息と万物を与えられ、支えられているということなんです。アテネの人たちはあたかも宗教心あふれるかのように、多くの神々を信じ崇拝していましたが、もしかしたらまだ自分たちの知らない神がおられ、その神を見逃しているのではないか、見逃していたら大変ではないか、その背後には一人でも多くの神に頼りたい、助けてもらいたい、そんなどこかしら彼らの抱いている不安というものが根底にあるのではないでしょうか。しかしパウロが教える神は、そんな不安から拝み崇拝する神ではなく、私たちに安心を与える神であるわけです。私たちに安心を与える神です。それはすべてのものをお作りになった神だから。その神が私たち一人一人に命、息、そしてこの万物を与え、その神の御手の中に私たちを支えてくださり、導き、私たちを生かしてくださる神がおられるということなんです。 神々ではない、この唯一の神であり、すべての創造主で神を知るということ、それは私たちが不安から切迫感から神を求めるのではなく、その神を知ることによる、知ることにより受ける安心です。宗教改革者で有名なジョン・カルバン、彼はこのように言っております。人間の心は偶像を絶え間なく生産する工場である。人間の心は偶像を絶え間なく生産する工場である。全くもってそうだと思います。私たちはどこかで不安を感じ、心配し、恐れを感じるときに、何かにすがりたい、助けてもらいたい、満たしてもらいたいと願うものではないでしょうか。そしてそのような思いから、私たちは何かによりすがるものを見出そうとするわけです。それはむしろ偶像という目に見える有形なものではなく、無形のものであり、それがある種形となり表されたのが偶像、アイドルと呼ばれる目に見える神々の姿だと思うわけです。アテネの人たちもパウロは宗教心に熱い方だと言われていますが、私たち日本人、日本に住む私たちの宗教観を見ても、とても、いろいろ面白いものを私は日々感じております。と言いますのも、私はこの日本の宗教家の中に育ったものではなく、生まれた時からキリスト教というある種特殊な環境に生まれ育ってきたからかもしれません。多くの日本の方々は、あたかも自分は無宗教というような振る舞いをしておりますけれども、でもよく観察をしますと、毎年新年には多くの人々が初詣に行くわけです。そしてもう終わりましたけども、受験シーズンにはあらゆる人があらゆる神社に行き、お守りを買い、そしてそれを身につけて受験に行きます。車の運転していますと、多くの車の後ろには何々神社の交通安全祈願と書かれたステッカーが貼られていたり、お店やレストラン、事務所などに行くと、多くの場所で、お札が祀られていたり、また、私たちの年代になりますと厄年というものがあり、厄年になると、神社に行って厄払いをしてもらい、心配があるならば占い師のところに行って占ってもらい、そして少しでも良い運気を呼び込もうと、スピリチュアルスポットと呼ばれるところに足を運ぶわけです。もしかしたら一つの神に信仰するというものはないのかもしれません。しかし、知らず知らずと生活の中に意外と多くの神々が、信仰が影響を与えている様子を見ますと、そういう意味では、信仰心の、熱い民族なのかもしれません。しかし、なぜそこまで神々に頼ろうとするのか、近づこうとするのか、その信仰心に背後にあるものは、やはりアテネの人たちと同じような不安や心配があるかと思うわけです。私たちは日々の生活の中に心配があれば、恐怖があれば、恐れがあれば、それを取り除こうと、何かそれを取り除くあられるものに関心を持ち始めます。そしてそれにすがり安心を得ようとします。でもそれでも不安ですから、一つでは飽き足らず、これもあれもと様々なものに頼ろうとしてしまうわけです。まさにカルバンの言う、自分の中に様々な偶像と呼ばれるものを生み出し、なんとか落ち着かせよう、安心させようとします。それは、お寺のお札や、神社のお札や、お寺などではなく、プライドであるかもしれません。地位、お金、成功、私たちは唯一の神以外に何か自分を支えてくれる、 自分を満たしてくれる、自分を助けてくださる偶像となるものを求め、そのようなものが私たちの周りにも溢れているということなんです。しかし聖書が私たちに教えていることは、はじめに神は天と地を創造された、この世界はお作りになられた神がおられ、その方が全ての源であり、そして今この現在も全てを、それは国民歴史、この地上にある全てを支え、維持し、導いておられる神がおられるということを教えているわけです。私たちの中に抱く不安により、限りなく私たちの周りにある神々を、この神も必要かもしれない、この神も必要かもしれない、と求め続けるのではなく、むしろ、この全てを作られた唯一の神を知ることが私たちの安心への第一歩となるわけです。そしてその神を知ることだけではありません。30節、神はその無知の時代を見過ごしておられました。今はどこででも全ての人に悔い改めを命じております。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。全ての人に悔い改めを命じておられる、それはごめんなさいと謝る悔い改めではなく、むしろ私たちがこの世界にあふれる偶像に向かうのではなく、むしろ全てを作られたその神々をはるかに超えた創造主なる神を知り、その神の前に立ち返るということです。まるでルカの福音書の放蕩息子の例え話で、父の家にいることに満足できなかった息子が遠くの町に行くならば、自分を興奮させ自分を満たすものがある。まさにそこには彼のアイドル、偶像を求め父の家から出ていくわけです。しかし彼が気づいたことは、それら自分を満たす偶像、アイドルが自分を決して満たすことがないという現実でした。そしてむしろ気づいたのは、父の家には全てがある、父の家には全てがあるということに気がつき、向きを変えて再び父の家へと戻り、父の息子ともう一度させていただき、そこで絶対的な安心平安を得るわけです。私たちに求められていることは、私たちを守り満たし助ける神々、偶像を求めるのではなく、それらを超えて全てを作られ、全てを支配し、全てを導いておられる神のもとに立ち返り、そして立ち返ったならば、様々な偶像に目を奪われるのではなく、その神にとどまり続けるということです。そしてこれが私たちのクリスチャンの信仰です。そしてとどまり続けるためには、私たちがその神のことをさらに知るということ、そのことを通して私たちと神との関係が強められ、その関係が途切れることのないよう、私たちは神とつながり続けていかなければなりません。ですから私たちはお祈りは毎日するんだぜ、教会は礼拝は毎週行くんだぜ、御言葉は暗唱するんだぜ、 OK と神様の共に歩んでいくわけです。ある人はパウロの語るこの福音を嘲笑いました。そして今ではなく、また後で聞く ことにしよう。まあ、パウロのその教えに、気にもかけない人たちがいたわけです。そして彼の前から、パウロの前から人たちは去りました。私たちの周りにも、この私たちの信じる神、そして私たちの信仰をおかしいという人もいるでしょう。しかし、私たちは偶像。それは私たちの神様以外に頼り、そのものを魅力とし、心注がれる、そんなものに溢れている世界において、私たちはすべての人に命と息と万物を与えておられる。すべての人に命と息と万物を与えておられる。私たちの神様を唯一私たちが頼れるお方として、私たちは礼拝し続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。